皆さんが心に思い描く真の教会とは何ですか？私は以前本当に信仰のある教会とは、みんなが仲良く教会のミッションに統一されていて、みんなが健全で強い信仰を持っている教会だと思っていました。しかし、私が知っている今日の教会の現実はそんなものではありません。そして教会に書かれている初代教会も実際にはそうではありませんでした。しかし、聖霊が驚くべき働きをしていたことは事実ですね。何千人もの人々がイエスに従うようになっていました。当時の教会は伝道活動に力を入れていました。たくさんの説教をし、財産を分け合い、惜しみなく与え、お互いに愛を示していました。しかし、そこにはまた多くの議論、戦い、分裂がありました。初代教会が成長するにつれ、ペテロとパオロ、パオロとバルナバのような指導者同士の対立が生じました。パオロは主の晩餐の交わりの食事について、常に酔っ払っている人がいれば、まだ何も食べていない人がいるという問題について書いています。また、新しい信者に割礼を要求するかどうかなどで、激しい議論が交わされました。今日の箇所では、聖霊が働かれて、教会が成長し、地域に広がっていっています。6章1節では、弟子たちが増えるにつれてとあり、7節では、神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入ったと書かれています。ユダヤ人の祭司たちも信者になっていたのですね。このような成長の中で対立が生じたことが書かれていますね。当たり前ですね。ヘレニストたちはヘブル語を使うユダヤ人たちに対して彼らのうちのやもめたちが毎日の食べ物の分配でなおざりにされている。なおざりにされていることを不満に思っていた。ヘレニストとはギリシャ語を話すユダヤ人のことで、その多くは異国の地で生活していましたが、エルサレムに戻ってきていました。彼らは元来のヘブル語やアラム語を話す代わりに、当時の支配的文化の言語であるギリシャ語を話します。ヘレニストたちは多数派のヘブル語グループから差別されていると感じていたようです。異なった背景を持つ人々が集まれば、意見の相違が生じ、緊張や対立が生じて、思い通りにはなりません。十二使徒は、問題が悪化する前に解決しようと、迅速に行動しました。エルサレムには7つの地域があり、それぞれに代表者を置くことができるという理由から、7人の新しいリーダーの任命を提案したのでしょう。そして人たちは神の言葉を教える働きを続け、7人は食事係をすることになったのです。ここでの意味は、単に食べ物の分配だけではなく、お金を管理したり、コミュニティが健全であるように気を配ったりするなど、重要な仕事を意味していると思われます。 選ばれた7人の名前がすべてギリシャ語だったことも重要です。これはヘブル語を話すユダヤ人がギリシャ語を話すヘレニストと力を合わせて公平に仕事をすることを信頼していたことになります。また7人は御霊と知恵に満ちた評判の良い人々でなければならない。評判の良い人でなければならなかったのも重要な点ですね。人々が彼らを信頼するためには評判が良い必要がありました。単にセンスがあるだけではなく、神の霊の知恵を持っていることが重要でした。これは聖書の他の箇所にも見られますね。例えば、創世記でヨセフはファラオに、豊作の年に穀物の貯蔵と分配を管理し、その後の飢饉の年に備えるために、里くて知恵のある指導者を見つけることを提案していますね。そこでファラオは、神の霊が宿っているものという理由でヨセフ自身を選んだと書いてあります。さて、人の働きに戻りますが、コミュニティの奉仕のために選ばれた7人は知恵があり、霊に満ちていることが知られている人たちです。このことは後で7人のうちの1人であるステファノが恵みと力に満ちて民衆の間で大きな不思議と印を行ったことで証明されます。6章10節では、彼に賛同しない人々は彼の語る知恵と御霊に耐えることができなかったと書かれています。結局、彼の問いかけに危機感を持った人々が彼を殺し、彼は最初の殉教者となりました。クリスチャンにとっては厳しい時代でした。生きることは問題だらけでした。しかし、キリストの霊が彼らを一つにまとめていたのです。私たちの間では、どのようなところで神の霊が働いているのでしょうか。興味深いことは、人たちの教えや説教に比べて、食料の分配などの一見重要性の低い仕事を頼まれた人たちが聖霊に満たされていったことですね。彼らの仕事は人たちと同じくらい重要なものになりました。現代の教会でも私たちはみんな神様の霊によって与えられたさまざまな賜物を持っています。それぞれの人、それぞれの賜物は大切ですが、私たちはみんなイエス・キリストにあって結ばれています。コリント人への第一の手紙、12章4節で、使徒パウロは、賜物はいろいろありますが、同じ御霊です、と言っています。12節では、ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。と言っています。パウロは真の教会のことを言っているのです。神様は多様性を愛し、一人一人をユニークな存在として創造されたのです。私たちのさまざまな視点、能力、理解の仕方は、信仰の共同体にプラスになります。もし私たちみんなが肩にはめたように、全く同じ信仰を持っていたとしたら、教会の力はとても弱く、つまらないものになってしまうでしょう。違いがあるからこそ、私たちは常にお互いに新しい言葉を学ぶことができます。しかし、このような違いがあるために、 その違いを修正することに集中して、すべての人を同じにしようとすると、問題が起こり、混乱するのです。神学者のヘンリー・ナウエンは、一般社会とは対照的に、教会では多様性が重要な役割を果たしていることを書いています。私たちのユニークな才能は、もはや競争の対象ではなく、共同体の要素であり、それはもはや分裂を起こす要素ではなく、一致を促す賜物である。私たちが自由に賜物を分かち合うことができるのは、自分たちの価値が自分の才能によって決まるのではなく、神に愛された子供としての地位に基づくものだからです。教会の外にいる人たちにしてみれば、教会のメンバーが同じことを信じているというよりは、むしろ私たちの間に示されたイエス・キリストの愛に目を留めるでしょう。考え方の違いにもかかわらず、お互いを思いやることによって、他の人々は神の愛の霊が私たちの中に働いているという事実を一層はっきりと見ることができるでしょう。ヨハネの福音書13章35節で、イエスは、あなた方が互いに愛し合うなら、このことによってあなた方が私の弟子であることを誰もが知るであろうとおっしゃっています。教会として私たちはイエス・キリストへの信仰によって結ばれています。どのようにイエスに従うかとか、聖書特定の箇所に対する解釈などにおいて、それぞれに異なった考えを持っているかもしれません。しかし、お互いに耳を傾け、分かち合い、祈っているうちに、聖霊が働かれている場所がどんどん見えてきます。私たちのアイデンティティは、どこかに良い変化をもたらすことができるかどうかで決まるのではありません。何をするかではないのです。それはキリストによって私たちが何者であるかということなのです。ナウエンはこう言っています。人を見るときに、その人がもたらす効果をその人自身と思い込む思い違いから解放されれば、相手を人間として、自分たちと同じように傷つき、癒しを必要とする存在であることが分かり、共感することができるのです。私たちはみんな罪人であり、神の恵みを必要としています。私たちが自分は弱くて、癒しが必要だと認めるとき、神の霊が私たちを満たすことができるのです。木曜日の祈祷会で、イエスがおっしゃった心の貧しい人は幸いであるという言葉について少し話しました。私たちは自分のうちの虚しさを感じない限り、満たしを経験できません。聖霊に心を開くことは、弱いところを晒すことです。何が起こるか予測できません。恥ずかしい思いをしたり、傷ついたりするかもしれません。オープンな姿勢とすれば、困難を招く可能性もありますね。しかし、確かなのは、それこそが神が私たちを、神との、そしてお互いとの良い、より深い関係へと導いてくださる方法だということです。今日多くの教会で見られる混乱を考えると、初代教会も完璧ではなかったことがわかります。今日と同じように、初代教会は 十字架上で命を捧げたイエス・キリストによって許されていることに気づいた罪人、気づいた罪人たちで構成されています。その時構成されていました。教会は問題ありでした。そして現代の教会にも問題はあります。しかしその問題の中で私たちは神の霊が働いているのを見出すのです。イエスは私たちの中に来られて、人間の問題の中に足を踏み入れられました。神様と一緒に天国にいて、危険から守られていたわけではありません。その代わりに地上に降りて、弱い人間になられたのです。人間の生活の喜びと苦しみを経験されました。そして最後には十字架の上で拷問されて殺され、力ではなく愛の道を私たちに示してくれたのです。大いに問題ありでしたね。神は彼の忠実さを祝福し、すべての人の主としてよみがえらせました。ナウエンはイエスを傷ついた癒し人と表現していますね。世界の問題の中に身を置くことによって、イエスは私たちに対する神の愛の深さを示すことができたのです。イエスは私たちのお手本です。彼は自分の手が汚すことを恐れず、社会のはみ出し者と交わり、社会が避けている人々の世話をしました。私は正直なところ、面倒などは避けたいと思っています。物心をついた時から、私はトラブルに巻き込まれないようにするタイプでした。問題ありになりそうな状況を避けた方がずっと安全だと思う彼です。子どもの頃、友達が同じクラスの女の子をいじめていたのを覚えています。友達は誰も彼女に触れようとはしませんでした。触れればクーディーズになってしまうのです。たまたま彼女と接触しただけで感染したことになってしまうので、みんながその子に近づかなくなるのです。いじめられるのではないかという恐怖が心に残りました。私は長いこと汚れることを恐れていました。まるで恐ろしいウイルスが汚染するかのように、パンデミックみたいですね。例えば私は都心部で育ちましたが、自分の身の回りの世話をあまりしない人もいて、しばらくお風呂に入っていないことがわかるほどでした。時には彼らが触ったものを触りたくないこともありました。また両親が家族の食器を洗うのを手伝うのも嫌でした。誰かが食べた汚い食器を触るのが嫌だったからです。他の人が散らかしたものを片付けるのも好きではありませんでした。私はみんなが自分で片付けられるように努力しました。しかし3人の弟がいたので、両親が手伝ってくれと言うと、自分の分だけではなく、他の人の分も片付けることが多かったのです。現在は私は大きく変わりました。お皿を洗うときも、他人の汚れた皿を触るのが怖いとは思わなくなりました。でも 心の底では自分の清潔さや自分の正義だけを気にしたい時があることは、ことをまだ感じています。この自己中心的な態度の問題点は、周りの人のニーズを無視してしまうことですね。私はよく自分が大丈夫かどうかを確認したいと思いますが、そうすると他の人のことを忘れてしまうのです。神は私たちに身の回りの混乱の中に足を踏み入れるよう呼びかけています。道端で怪我をした人を解放するために足を止めた良きサマリア人のように、私たちはその状況を避けるのではなく、他の人を解放するために時には手を汚すことを求められているのですね。私はすべての規則に従うことで自分を純粋に保とうとしたパリサイ人のようでありたいと思いますが、そうするとパリサイ人のように愛を欠いてしまいますね。私がイエスに従うものであることを示すものは、義ではなく、愛です。愛とは、周りの人に注意を向け、配慮するために自分の安全地帯から一歩踏み出すように促すものです。Oh, welcome, Mary. Good to see you here. You're able to join. You're muted, but that's okay. I'll continue my message. 私たちは間違いを犯すかもしれません。もしその、愛によって進める、義ではなくて愛によって進める、それはメシの一方ですね。私たちは間違いを犯すかもしれません。予想外のことや問題が起こることもあります。そこには規則性はないのですね。それは私たちとキリストの関係から流れ出てくるものでなければなりません。自分が大丈夫であることを確認して終わるよりは、周りの人を気遣うことで、問題の中や不都合さに踏み込む勇気を持っているように、神様が私たちを成長させてくださることを祈ります。皆さんが考える真の教会とはどのようなものですか？もし真の教会とは争いのない教会だと思っているなら、それは実は死んだ教会のことです。誰も議論をしない教会もありますね。強力な牧師がいて、みんなに何を信じるべきかを教えてくれるかもしれません。そのような教会はしばらくの間は問題なく機能するかもしれませんが、人生の試練が訪れると信仰が崩れてしまうかもしれません。もし教会のメンバーが誠実にお互いに深く話し合い、分かち合い、違いに耳を傾けていなければ、すべてが表面的なレベルにとどまり、困難な時を乗り越えるための十分な中身がないのです。キリストの礼は私たちが深い喜びや疑いを正直に分かち合うことによって、信者の共同体の中に働きかけます。そして私たちは人生の困難を乗り越えて、忠実であり続けるための力を得るのです。未知の世界に足を踏み入れるのは怖いことですが、そこにこそ神の力が働いていることに出会うのですね。祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、あなたは私たちの混乱した世界の暗闇に足を踏み入れてくださいました。 あなたの御子イエスによって私たちのためになされた偉大な犠牲に感謝します。メノナイト日本語キリスト集会に感謝します。私たちの小さなグループでも私たちの間の違いに驚かされます。あなたの霊によって私たちを結びつけ、20年以上もの間さまざまな変化の中で私たちを支えてくださりありがとうございます。私たちが避けたいと思っている自分自身の領域を、その領域に直面する勇気を与えてください。壁を作って身を守るのではなく、あなたを信じることができるように助けてください。あなたの霊によってあなたの愛を分かち合う態度で他の人とつながることができるように助けてください。イエス・キリストを通して祈ります。アーメン。